はい、スタートアップオフレコ対談です。今回はですね、我々の投資先のネクスタ社の永原社長に来ていただいてまして、前半戦は、永原さんのね、起業するまでとか、起業してからこれまでのざっくりした話をちょっと聞いてきましたという感じです。で、後半戦は、より、結局聞いてくださってる方って、ネクスタって何やってる会社なんだろうって多分わかんないままずっと聞いてたと思うので、より事業にフォーカスした話とか、今後こうしていくよみたいな展望みたいな話をちょっと中心に聞いていきたいなと思ってます。永原さん、引き続きよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
それで、前半戦で、とにかく製造業には課題があってシステム化されてなくて、とはいえ受託回数のカスタマイズみたいなのばっかで事業としては、やっぱ汎用化するのはすごい難しいんだみたいな話がありながらも、それに少しずつ成功しつつあるっていうプロダクトを提供してるっていう話なんですけど、その提供してる、社名はネクスタで、提供してるプロダクトスマート F っていう名前なんですけど、スマート F、現状のスマート F っていうのはどういうサービスで、どういうソリューションなのかっていうのをまず教えてもらっていいですか？
はい、ありがとうございます。弊社は製造業向けに、生産管理のクラウドシステムを、SaaS で提供しています。で、生産管理とは何ぞやという形になるんですけど、製造業、工場の中で、受注から在庫管理、生産計画、発注ですね、もろもろの連携した業務を、管理するシステムになるので、バックオフィスでいう、例えば勤怠とか会計とかっていういろんなところがある中で、製造業向けに特化した生産業務の管理システムです、業務システムです、というような形になります。で、特徴としては、やっぱり一般的なこのローン管理とか会計とかっていうよりも、業務の幅が広いような形になっているのと、あとは、製造を作っているものに対して運用が全然違うんですね。複雑で連携していると、在庫が変わると、計画が変わるとかですね。いろんなところを連携しながらやってるので、そこをカスタマイズなしの汎用的なパッケージするっていうのは非常に難しい中で、それをカスタマイズなしで、SaaS で提供してるっていうのが、今の弊社の、事業になるという形になります。
なるほど。最初のスマート F はどういう機能の提供から始まったんですか？
最初はもう在庫管理ですね。本当にイリートデイを簡単にできるっていうところと、あと特徴なのは、一般的に事務所でやるやつって PC 入力が多いんですけども、弊社は現場でバコでピッピッって入力して、佐賀さんがよく持ってるやつみたいな感じなんですけど、ラベルピッて出して、バコでピッピッってやって、自動でリアルタイムで更新していくというような形が、弊社の一番最初の機能になりますね。
なるほど。これ聞いてる方って、いわゆる IT 産業の方が多いので、製造業の現場とは、ちょっと程遠い世界観で仕事してる方は多分多くて、なんていうかな、イメージつきそうでつかないって感じなんですけど、例えば、今スマート F のお客様、シンボリックなお客様で行くと、どういう工場の、どういう、なんか、管理に使われてるとかって、なんか具体例とかってあるんですか？
ありがとうございます。おかげさまで結構幅広く、いろんな業界、いろんな規模で使っていただいてるんですけども、例えば分かりやすいところでいくと、化粧品を作るのって原料を結構混ぜてるんですね。で、レシピがあってですね、1個作るのに100原料ぐらい混ぜます。で、原料は1000種類ぐらい、いろんな原料が置いてあります。で、これに賞味期限も、いや、期限がありますと。で、100レシピを1日に10釜、20釜作ります。で、その原料を混ぜて計量するのを全部目視確認でやってるんですよ。合ってるかどうか。で、原料の名前は12桁ぐらいのローマ字アルファベットで、最後の E か F か間違えるだけで誤投入になるんですね。で、これで釜、1トン分が無駄になるみたいな。それを全部目視確認でミスするから、1人が チェックして、もう一人別の人を呼んでチェックしてみたいなのを、本当に、年間で何千万損失してますみたいなところもありますし、逆に使用期限ってあるけれども、やっぱ人の目でやってるので、ミスし、あの、そのまま気づかずに入れて、期限切れで性能出ません。そういったものが多々あるんですね。だからそれを全部バーコードで品番が間違ってないか、期限が切れてないか、で、在庫管理もどれだけ使いましたって言って、リアルタイムにやっていく。そういったものを全部バーコードでチェックしながら、ミスなく、リアルタイムで、手書きで全部やってるのを全て、 データ化してくれるっていうような機能になりますね。
バーコードっていうのはやっぱミソなんですね。
そうですね。手書きになってるのを手入力変えてもあんまり意味なかったりするんで、バーコードでやってもらう方がより効果が出やすいような形になってますね、うちのお客さんでは。
ちょっとバーコードの読み取り装置みたいなものも含めて導入支援していくって感じなんですか？
そうですね。はい。普通に、ポスレジとかで売ってるバーコードをピッてやるやつもあれば、佐川さんが持ってる画面付きのハンディ端末みたいなのがありますんで、そのどれがいいかみたいなところとか、あとプリンターですね。どういうプリンターがいいか、どんなラベルがいいかみたいなところも含めて、これは全部買い物になりますけれども、まあ、どっかから買ってきて、メーカーのものを買って、一緒にセットで売ってるっていう形になります。
なるほど、わかりました。ちなみに、そういう機能が、あるプロダクトは、これまでも一応あったっちゃあったって感じなんですか？
そうですね。特に化粧品系のやつだと、こうロット管理とかよりニッチな機能になったり、ご投入ないようにするみたいなのあったりするので、そこだとやっぱりもう数社ぐらいしかなくて、基本カスタマイズで2、3000万みたいなところが多いです。
なるほど。で、これまで、そのカスタマイズしなきゃと入れられないとか、そういうソリューションはたくさんあったけど、汎用的なものがなくて、難しかったってことなんですけど、それなんで振り返るとカスタマイズしないといけないマーケットだったんですか？汎用的なものは存在しなかったのはなぜなんですか？
現場がやっぱり要望がこういう時はこうしたい、こういう時はこうしたいっていうのはやっぱり要望が強いので、実際にこういうお客さんだとこう、そのフローの方が効率的だったりするんですね。やっぱりよりいろんな運用してるから、機能がそれに合わせて必要になるっていうのはもう絶対にある形ですね。だからやっぱり現場の運用が複雑っていうのが本当に一つ言えるところだと思います。
まあ、確かに SaaS って既存のお客様のワークフローに合わせるんじゃなくて、SaaS が考えたワークフローに合わせてもらうことだったりすると思うんですけど、本質と。ただそれによって効率化できますよっていうような売り物だとは思ってるんですけど、まあ、そういうマーケットに対して、なぜスマート F は少なからず突破口を今開けてると思うんですけど、カスタマイズせずに汎用的にいろんなお客さんに使ってもらうってことが実現できつつあるのは、これはどういう工夫があってどれぐらいすごいことなんですか？
ありがとうございます。もうここはもうやっぱり最終的にそのカスタマイズなしにするために何かっていうと、お客さんのいろんなパターンをプロダクトに合わせて、いろんなパターンを、いろんな業務をパターン化して、それをプロダクト作っていくっていう形しかないというふうに思ってるので、お客さんいろんなこう複雑なことを言ったり要望を言うんですけど、こういうお客さんにはこういうパターンでこういう使われ方するっていうのを、弊社がもうむしろノウハウ化して、パターン化して、これだとこういう運用がベストですっていうのを頑張って作ってるっていうような形になりますので、そこのパターン化を作るのがめちゃめちゃ難しいけど、それをやりきりたいっていう形で今やってるって感じです。
今も営業に行った時に新しいパターンをヒアリングして、あ、そんなのあるんだっつって機能に組み込んでから売るみたいなことは全然あるんです
それどちらか CS の方ですね。CS
か？
の方でどんどん吸い上げながら、最初はこれで当ててみて、それが難しかったら、これって新しいパターンなんで、こういうパターンの場合はこう使う方がいいな、みたいなところをどんどんアップデートさせていってるって感じです。
なるほど。そう、アップデートのところの工夫を聞きたいんですけど、お聞きしてる限り、なんかあんまり深く考えずにやるとごてごてしたものができそうだなと思ったんですよ。要するにいろんな人のいろんな要望を入れちゃって逆に使いにくくなるみたいな、そことのジレンマってどういうふうに解消してるんですか？
こうめちゃめちゃ考えてます。3人いろんなメンバーでやってるんですけど、基本やっぱり私今までこうシステムやって500社以上は絶対にこうシステム入れてる経験あるので、その要望の中からこれが一番汎用的だっていうのを必死に考えながら作り込んでるっていうところはあるので、そこのスピード、現場を知っててシステム設計できるみたいなところのやっぱ最終の、どういう機能にするかっていうのは僕が今正直やってるので。そこはもうめちゃめちゃ大事だなっていう、本当にコアになる部分だなと思うので、まあ、最初の方はやっぱりちょっとゴタゴタしてる機能っていうのは多少やっぱりあるし、ちょっとスピード上げるために一旦この機能作りましたみたいなのあるんですけども、そこから汎用性上げていくためにこうどういうふうにやっていくかっていうのはめちゃめちゃ考えます。
そうですよね。お客様が言ってることをそのまま実装しても、そのプロダクトの価値そのものには転換しないこともありますもんね。
もうだからお客さんの業務フロー変えに行く。 形になるし、こっちの方が絶対いいですよねっていう思いで作ってるので、そ
うん。
こを、いやでもこうで、こういうパターン、こうなりました、あ、確かにそうですね、だったら作るみたいな。そこを本当に自分たちのどういうふうにあるべきかみたいなのを作りながらやってるっていう形ですね。
なるほど、わかりました。で、ちなみに、当然私は業績とかも知っているんですが、オブラートに包むと絶好調である。まあ、好調である。
まだまだ。
好調で、これどこまで公表してるんでしたっけ？業績って。
前年3倍ぐらいには伸びましたみたい
な
な
る
と
ほど。
ころは、はい、リリースで。
T2D3 の T、1個目の T はクリアしたってことですね。セミナーと。
まあそうですね、スタートに近い形で、はい、伸ばしてますっていうところはあります。
なるほど。これはなんか、そういう数字もありつつ、また足元の手応えとかでいくと、今どういう手応えを感じてますか？
ですね、そういう意味では今は本当にちょっと人が足りてなくて伸びが、っていうぐらいやっぱりどんどんと、お問い合わせも、しっかりとなってるんですけれども、やっぱ採用はちょっと時間かかるなというところはこう改めて、感じるんですけれども、やっぱりお客さんに対しての刺さり具合っていうのはやっぱりすごく感じていて、やっぱ特に製造業だと結構比べるんですね。他社あいみつとか20社比べてやっぱネクストが一番いいみたいな声も全然いただくようになってきて、やっぱりこのまま続けば、もう間違いなくナンバーワンのプロダクトにもっと確固たるところになっていくだろうなっていう手応えはすごく感じてます。
そういう意味でいくと、在庫管理の、生産管理の中でも在庫管理の、バーコードを使った、在庫管理の機能のところから入り、っていうことだと思うんですけど、いわゆる製造業全体の IT 化みたいな中でいくといろんな課題があったりとか、いろんなスタートアップありますよね。いろんな切り口で、みんな課題解決しようとしてると思うんですけど、ネクスタのそのプロダクトの構想でいくと、こっからどういうふうに広げていくとか、どういう範囲で取っていきたいとかってなんかあるんですか？
そうですね。まず生産業務全体をやる中で、次にも販売管理とか、もう本当に、基幹システムに、広げていけるっていうところまでは思ってます。で、これは、まあ、本当に大手の基幹システム入れてるんですけど、めっちゃ高いんですけど、そんなに大したことなくてですね、これなんでそんなかかってて、なんでこんな使えてないのかなっていうのはすごく感じるんですね。だからそこは しっかり勝負して、ちょっとボリュームは大きいところもあったとしても、しっかりとうちの SaaS でやっていけるだろうなっていう感覚はあるので、そこは一部、ちょっと先にはなりますけれども、そこの展開まではやっていきます。あと、現場で、必要な人、設備、もの、そういったところの品質とか、原価とかですね、もろもろも全部一連でやっぱ流れているので、そこを全部ピースは埋めていくっていうところは、この機能をどう増やしていってみたいなイメージあるので、まあ、そこをどんどん増やしていく、はい。そこを連携してトータルでできるようなワンプロダクトを目指していくっていうところがファーストステップですね。
それがファーストステップなんです
はい。
ね。
それはちょっと数年後にはなるんですけど、そこファーストステップです。
そういうふうに言うと、お客様としては、スマート F 契約するじゃないですか。で、いろいろな、例えば販売管理って全然別の機能だったりとか、もしくはその基幹システムでいくと ERP みたいな発想で広がっていくと思うんですけど、その時は、スマート F を契約しながら、オプションを増やしていくみたいな感じになるんですか？お
あ、そう
客
ですね。
さんと
はい。
し
おっ
て。
しゃるとおりです。機能をどんどん増やして、プロセスしていくような形です。
今って工場単位の課金ですか？どういう課金体系なんです
工場単位の課金ですね。
か？じゃあ、1社ちゃんと入って1工場にまず入れて、複数工場を持ってれば他の工場にも広げていくみたいな感じで
おっ
す
しゃ
か？
るとおりです。はい。
そういう意味だと、永原さんのその構想でいけば、1社あたりのアープとかっていうのは、やっぱ他の SaaS とかに比べると、なんかめちゃくちゃ高くなるっていうか、しっかり価値を提供して、ある程度大きい金額をいただいていけるんじゃないかっていう感じのイメージなんですかね。
そうですね。はい。それなりに単価は乗せていけれるというふうに思ってます。そこまでいければ。
なるほど。で、ちなみになんか、とりあえず3年ぐらいで、そこの工場のシステム化みたいな、あとはその生産管理だけじゃなくて、いろいろな工程に広げていくってことだったと思うんですけど、長期的にはなんかどういうなんかイメージを持ってるんですか？ビジョンとか。
ありがとうございます。 これはやっぱりもう製造業をもっとインパクトある、サービス作りたいなっていうふうには思ってるので、やっぱ収益を上げるっていうのが、まあ、日本経済にとっても一番大事だというふうに思っていて、そのこう製造業が収益上げれるっていうところを本当に、特化して、一番、製造業の収益上げれる会社にしていくっていうところは、まず思ってますという中のファーストステップとして、まずは、業務効率をしながら、データを集めますという形でやってます。で、ここの、受注から発注在庫まで、人の動きまで、弊社、これを生産管理すると全部データ集まってくるんですね。で、そのデータをすると、AI による最適化はもちろんですが、サプライチェーンの最適化も全部できます。で、ここをやっていくっていうところが1点と、もう1つは、やっぱりなんだかんだ人なんですね。製造業もやっぱ人なので、やっぱ人の意識を変えるっていうのは、やっぱりデータをどう見せるか、これは金融でいろいろ学んだんですけど、やっぱ可視化すると結構人の意識って変わるんです。だからそこの可視化をどういう可視化して、どういうふうな改善の回し方をしたらいいのかっていうのを、スマート F のプロダクトでこういうデータを見せかけて、こういうふうな改善回しましょうねっていうのはサービスで提供できる。これで人の意識を変えていけるようなプロダクトにサービスにしていくと。人の意識変えるだけで本当に生産性20%アップってめちゃめちゃ簡単にできるんです。それしながら利益上げて、年収も上げていくみたいなところをやっていくっていうのが、ステップ2になってます。
それがあれですね。今、会社で掲げてる製造業の収益5%改善みたいな。まあ、日本の GDP レベルに影響を与える話ですね。これでいくと。
もう本当にそこは先ほどのやつできると本当に絶対できると思うので、ここの業務改善からデータ活用、まあ、データ系、製造業にデータ系をもたらすと。いうような形を僕らはしていきたいなというふうに思っているので、まあ、そこの一部のデータではなく、全体のデータをしっかり取りに行きたいというふうには思ってます。
なるほど。ちなみにそういう壮大な構想じゃないですか。壮大な構想がある中で、入り口としてさっき言ったプロダクトから入ってるじゃないですか。スマート F っていう。生産管理の中での在庫管理をバーコードで簡単に IT 化できますっていうところが。この入り、あの、で、その最初にスマート F 作った時って、今ぐらい構想がまだ固まってなかった時だと思うんですけど、結果としてそこから入ってるって面もあると思うんですけど、今、将来ビジョンを考えたときに、そこから入ってるってことは、自分なりにどう評価してます
まあ、たまたまですけど良かったなというふうに思ってます
か？
ね。
なるほど。どういう点が良かったですか？
やっぱり在庫を抑えるイコール物の動きなので、すぐに発注とか、そういった受注とかにつながってきますし、そのボムの構成がどうなってるかとか、人の動きとかって結構連携してバーって取れてくるんですね。なので、そこを在庫を抑えたら、その後の展開とか原価とかっていうのはやってくる中で、なんかまあ、最初に在庫を抑えとくのは良かったなというふうには自分では思ってます。
なるほど。わかりました。あと、その製造業全体のもう少しマクロの話でいくと、永原さんの感覚でいくと、例えば10年後の製造業の現場っていうのはめちゃくちゃ変わってるイメージです。
これがね、変わってると言いたいんですけど、やっぱりレガシーそんなに甘くないっていうところはあってですね、やっぱり、まあ、競合他社よりも、やっぱり一定変えたくないって思ってる人、がいるので、そこをどう変えに行くかっていうのが、まあ、すごく難しいと思っているので、これをいかに仕組み化して、まあ、これってやっぱ事例しかないと思うんです。もう、本当に効果出たっていう事例を本当に僕らが、しっかりお客様に熱着しながら、効果あったよっていう、本当のいい、良かったよっていう事例をどんどん出していって、その雰囲気にしていくっていうのは、やっぱちょっと時間かかるかなというふうに思うんですけども、やっぱりどの会社見ても本当に入れて良かったな、使いこなせてるなっていう会社がやっぱり少ない。そこを変えていって、お客さんに本当に満足度高い、入れて良かったって喜ばれるような、どんどん入れていきたいなというふうに思ってますね。
なるほど。わかりました。ありがとうございます。で、まあ、ここからキーとなるのが採用みたいな話でさっき出てきて、まあ、いわゆるプロダクトには自信が出てきてるし、今後のそのプロダクトの拡張のイメージもついてきてるけど、まだ組織が追いついてきていないっていう感じだと思うんですが、とはいえ、なんて言うんですかね、ある程度基盤ができつつあるのかなっていうのを、半年前にぐらいかな。僕らの追加投資のプレゼンしていただいたときに感じたんですけど、現状どういう組織なんでしたっけ？
そうですね。今はでもほとんどがプロダクトを、特化していて、弊社のプロダクト開発のエンジニアと、 企画、先ほどの企画、どうやっていくかっていうところと、あと導入支援。これも弊社はプロダクト本部として置いていて、まあ、やっぱりいかに導入支援するかっていうのもすごい大事。まあ、CS ですね。ここをプロダクト本部にすると、もう本当に、1年前は85%がプロダクトの人員ですと。その3つの部門で。で、セールスも2人だけで、マーケもゼロで、広告1人みたいな。そこから比率もほとんどでもやっぱプロダクトがやっぱり一番投資すべきだというふうに思ってるので、多少やっぱりセールスマーケもちょっと増えましたけれども、基本的にはもうどんどんまだまだプロダクトを充実させていくという組織に、エンジニア、企画、導入支援、この3つが大きなブルームになっているという感じですね。
基本あれですか、今、出社してね方式でやってるんです
エンジニアはフルリモートです。
か。
それ以外は、半々ぐらいっていう形ですね。
エン
週
ジニア
1
の
ぐらい
人
は。
は、もうなんかいろんな地方に散らばってるんですか。
あ、そうですね。東京、関西、東京、あと岩手とか。
そこはじゃあ、エンジニアに関してはそういうスタイルでいいよってことでやられてるってことですね。これまでの採用って逆に、どういうふうにやってきたか。ほら、ネクスタって、良くも悪くも、まだそんなに知られてるスタートアップじゃなくて、僕ら的には、なんていうんですかね、いい感じでステルスでできてた面もあるとは思うんですけど、ここからはある程度、なんか PR もして採用していこうってフェーズですけど、今までは、知名度がそんなにない中で、どうやって採用できてきたんですか？
必死に媒体使って、もうビズリーチさん使って、グリーンさん使って、もう使えると、もう紹介会社さんももちろんいっぱい使って、で、一部ノードであったりみたいなところも含めて必死でやっててきたっていう感じですね。
で、その中で、なんか、どういうふうに、あ、わかりました、入りますって入ってくれるように至るんですか、皆さん。
そうですね、やっぱり製造業で関西でってなると結構絞られるっていうところと、あとはやっぱりどこにかあの採用もどうやって勝っていくかっていうのめちゃめちゃ大事なので、やっぱりペルソナをしっかりと、明確にして、こういう人でこういう課題を持ってる人に対してここを訴求できるよねみたいなところを しっかり設計しながらアプローチしていってるっていう形にはなりますね。
あれ、今、取締役はまだ長田さん一人でしたっけ？
はい、そうですね。
だからそういう意味だと、あれですよね。いろんなレイヤーでまだチャンスがあるってことですよね。
そうで
会
す
社の
ね。
中でいくと。
まだまだどんどん大きくしていきますし、新規事業もどんどん立ち上げていくので、まあ、今が本当に、SO もいいタイミングの時になりますし、一番楽しいタイミングじゃないかなというふうに思ってます。
基本は事業がうまくいかないリスクはもう、相当低いですもんね。基本的にはね。あ
そう
と
です
は
ね。
どれぐらい伸ばせるかってフェーズです。
おっしゃる通りですね。はい。
ちなみになんか今何人ぐらいなんですか？
ちょうど、チームとしては50名弱ぐらい
あ、
に
それでも
増えま
結構
し
増え
て、
ましたね。
そうなんですよ、
僕
も
の
う
収束
2.5
には。
倍ぐらい。
いや、僕なんか2、30人のイメージでした。
あ、そうです。ちょうど1
はい。
年前は20人いなかったぐらいです。
ですよね。多分なんか、追加の資金調達の話とかって、既存投資家なんで結構早めに話聞いてたんで、その時は多分それぐらいだったんじゃないか
あ、そう
な。
ですね。はい。
こっから、その1年後ぐらいでいくと何人ぐらいのチームにしたいなって感じなんです
80人、基本2倍成長は、
か？
組織していきたいなというふうに思っているので、80人ぐらいにはしていきたいなというふうに思っています。80人から100人ですね。はい。
このポッドキャストも関西の方もおそらく、結構ですね、最近だとたくさんの方が聞いてくれるようになってきてるんで、関西の方もいるんじゃないかなと思うんですけど、とはいえ欲張るとですね、伝わらないので、一つ二つ、ちょっと概要欄に採用リンクを貼っておきますんで、ここぞっていうそのポジションでいくとどういうポジションがあるんです
まずはエンジニアですね。やっ
か？
ぱり日本を変えるプロダクトを作りたいという形で、まあ、そこのプロダクトがやっぱり機能結構多いので、簡単なサービスっていうよりも、いろんな機能がありますというところを一緒にキャッチアップしながら、世の中を変えていけるプロダクトを作りたいと思ってくれるエンジニアを一緒にやっていきたい、ぜひお願いしたいというふうに思っているのと、で、いよいよ セールスが本当人足りなくてですね、問い合わせめちゃめちゃ来てるんですけど、セールス回ってませんみたいな形になっているので、まあ、そこのセールスもぜひぜひお願いしたいなというふうに思っております。
エンジニアは、日本国内どこでもいいんですか？住んでた。
日本国内、海外でも OK です。今実はインドチーム ありますので、
ええ。
全然、気にしてないです。
インドチームっていうのはさっきおっしゃってたお父さんルートを使わせてもらった感じですか？
おっしゃるとおりです。はい。
はい。
なので、日本語喋れるインド人が、ハブとなって、で、もともと日本に働いてて、一緒にやってたので、そこのメンバーがインドに帰った時にそこを束ねてくれてるっていう感じです。
なるほど。営業はなんか今何人ぐらいいるんでしたっけ？
今は5名です。
なるほど。で、なんかそれはどういう役割分担なんですか？担当地域を持つんですか？それこそ。なんかどういう、なんか営業の人が増えてくると思うんですよ、今後。なんか入るとどういう仕事になるのかっていう。
まずは 簡単な、どちらかというとインサイドセールスに近い、まずは喋れるようになりましょうっていうところから始めます。で、電話と簡易的な概要点、製品紹介をしながら回していくっていうのをして、ある程度プロダクトの知識がつけば、よりそのコンサル、上位側のお客さんに提案していく側のところの営業していくっていうような形になりまして、で、今は 一応チーム、2チーム制になっていて、で、業界とか規模、難易度によって、埋まり具合に応じて案件を割り振っていってるっていう、そんな感じです。
なんか、わかりました。あと、さっき聞いてて思ったことでいくと、長良さん自体が製造業の受託開発たくさんやってて、土地勘がある中で、プロダクト企画の根幹をずっと持ってると思うんですけど、そこ自体も、なんかいろいろ、なんていうんですかね、分散していく必要があるのかなっていうふうに感じたんですけど、それはでも結構逆に難易度高そうだなと。製造業にめちゃくちゃ強くて、プロダクトマネージメントできるっていうような、感じの人でいくと、今は長良さんがいて、プロダクトマネジメント経験者は何人か入ってきてるって感じなんでしょうか。
そうですね。そこもどちらかというとマインドが一緒に近くて、プロダクトを、経験まではいけないですけど、どういうシステムしていくかっていうのを経験してる人が、すでに入ってきてくれてるので、その人にもずっと、伝えていってるっていうような形になりますね。
いわゆる SaaS 企業の組織って大きくなってくると、ドメインエキスパートみたいな人っているじゃないですか。そういう人も今後取っていく感じなんですか？
それはもちろん欲しいですね。
ああ。
で、ただここにドメインエキスパートがなかなかいないのが辛いところなので、それ逆にやっぱ育てていかないといけないっていうところなのかもしれない、かもしれないです。
まあ、そうですよね。入って、営業でめちゃくちゃ製造現場にいろんなパターンを知る人を増やしていって、その人がエキスパートになっていくみたいなのもあるかもしれないですよね。
そうですね。そういう意味では、うちの CS がドメインエキスパートになっていくっていうのは正直一番早いなっていうふう
そう
に思う。
か、営業っていうか CS ってことですね。
だそこがやっぱお客さんと一番やり取りしてて、どういうお客さんでどうっていうのが分かるので、この辺を育てる。なので今 CS をどんどん入れて、一番やっぱり現場とシステムを詳しい人をできるだけ採用していくっていうので、一番力入れて採用してますね。
わかりました。ちなみに50人ともなってくると、まあ、なんて言うんですかね、比較的特徴が出てくるっていうか、どういう組織とかカルチャーかっていうのも出てくると思うんですけど、なんかどういう、なんか組織運営とかカルチャーなんですか？
そうですね、まず、やっぱその辺は自分がいたキネスのところ一番うまく取り入れてるのは、やっぱ数値と仕組み化改善みたいなところは一番力入れてるので、まずは各部門ごとに構造因数分解して数値化させて、去年はだいたい部門ごとに20項目ぐらいの、KGI、KPI、モニタリングだったんですけど、今はもうそれぞれ、50、80、100弱ぐらい部門ごとに見ながら、どこが課題なのかっていうのはだいたい数値で見たら分かるようなところまでして、そこの中で限られた時間の中でどこを注力課題にするのか、で、月次で回していくっていうのは、部門ごとに、部門長ごとに全員で僕がワンワンしつつも、その部門ごとのメンバー全員で週次で改善会議してるので、そこで週次でどのメンバーでも発信しながら改善が何件も回ってるっていうのは、組織としてはもう浸透してるかなというところが1点あります。で、2点目はやっぱり採用ともう育成も、ここがもう圧倒的に大事なので、もうめちゃめちゃコミットしますって、もう毎週僕発信してるんですね。で、採用はかなり設計していくので、そこのやつは置いといた中で、教育っていう意味では、やっぱり結局、人の見る、自分はどうしたいんだみたいなところがないと頑張らないと思うので、そこの高い人を採用できるのかどうかっていうところと、人でも、それでもやっぱり、そう、ウィルが高くない人も全然いると思うので、そのウィルの、その本人のウィルに合わせて、教育、仕事を割り振っていくっていうのをかなり意識してやってます。 ウィル高い人はどんどん仕事を与えていって、将来どういうふうになりたいかっていうのを一緒に考えてコミットしてやっていくと。で、このちょうどこの3ヶ月も一緒に僕も全部全員入ってどういうふうになりたくて、そのためにどういうふうにやっていきましょうっていうのをしっかりとすり合わせしていくので、ここにかなり時間かけてやってるって感じですね。
なるほど。おそらくそういう意味だと、ね、長さも、キーエンスでも経験あるし、お父さんの会社で80人ぐらいの経営ってこうやるんだっていうのも眺めてたのもあるし、そういう意味では多分50人ぐらいの規模のスタートアップの中では、組織運営っていうのを、こういう原理原則でやっていこうみたいなのは、しっかり相対的にはちゃんとできてる方って感じなんでしょう。
まあ、そうですね。でも、もっと早くどんどんいろんな人が入ってくるので、ここから先は結構未知なので、
あ、
し
そう
っ
で
か
すね。
りいろんな先輩の、まあ、失敗とかいろんなネットで勉強になることがたくさんあるので、そこを勉強しながらしっかりと自分の筋持ってやっていこうというふうに思っていますが、やっぱり教育、まあ、本人にとって、まあ、頑張りたいって思える会社でないと、本当にダメなので、まあ、そこの働きたい、頑張りたいって思えるような会社にしていくっていうのは結構強く思ってますね。
わかりました。ありがとうございます。おそらくね、前半戦から聞いてくださった方は、結局何やってる会社なのかなと思ってたと思いますけど、なんとなく、ちゃんと伝わったんじゃないかなというふうに、思っておりますけど、もっとね、深く知りたい方は、これカジュアルに連絡しちゃっていいんですよね。
全然大丈夫です。
もうなんかめちゃくちゃ入りたいですって人だけじゃなくていいわけですよね。
全然大丈夫では
い。
す。
カジュアルに、怖くないので、これは、会社の問い合わせフォームとか採用リンクから行ってもいいし、長良さんにアタックしてもいいんですか？急に。
もう、ツイッターで DM していただいても全然。
はい。はい。
最近も、はい、いただいたこともあったので、何件か。
これね、ぜひ、関西圏でね、スタートアップで営業に自信があって入りたい方とかね、どういう職種でもいいからスタートアップに飛び込みたいんだみたいな人でも、コンタクトしていただけるとね、チャンスはあるんじゃないかなと思いますんで、ぜひ行ってみてください。はい。
ちなみに、ビズ側も来年に東京に立ち上げたりとか、東京のメンバーもビズ側でもいたりするので、はい、ゼロではないです。
なるほど。じゃあ、東京で、関わりたい方も、
ぜひぜひ。
ぜひ応募してみてください。はい。じゃあ、奈良さん、だいぶ長い間、前半、後半戦、話、大丈夫でしたね。僕が遮んなくても大丈
よ
夫
かっ
で
た
し
で
た。
す。す
は
い
い。
ません。
リスナーの人も、あ、そういう会社なんだなっていうのは、しっかり、伝わった内容なんじゃないかなと思ってます。じゃあ、奈良さん、前半戦、後半戦、長い間、ありがとうございました。
すいません、どうもありがとうございました。